ヨハネによる福音書15章1節から11節です。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。賛美歌566番をもって使徒信条を告白いたします。
命を信ず。
祈ります。父なる神様、尊いあなたの皆を心から賛美いたします。イエス様の言葉を聞きました。私はブドウの木、あなた方はその枝であると。イエス様につながる私たちとして今朝招いていただきました。世にあって自分の頼りなさ、心もとなさを覚えるものでありました。神様に愛された、神様の子供とされていることが不確かになっていました。思い煩うことや悩みの中で、あるいは病気を心配したり痛みをこらえる中で、自分が虚しく見えました。神様におすがりする力も乏しいものでした。でもイエス様が、あなた方はその枝であるとおっしゃってくださいました。いや、イエス様が今朝私たちに語りかけてくださる前から、イエス様は私たちと共に歩んでくださいました。私たちがあなたの御前に集うことができるように、あなたを会うことができるように、イエス様が手を取ってくださって歩んできた私たちです。私は誠のブドウの木とおっしゃってくださるイエス様の命に生きるものとされてきました。神様への信頼乏しく、切り捨てられ焼かれるはずの罪の滅びから救い出された私たちです。滅びにではなく、イエス様の命の交わりを神様、ここに受け止めさせてください。この朝もあなたの御言葉いただきます。神様が憐れみを持って、愛を持ってお語りくださった言葉を聞かせてください。あなたがここに生きようと求めてくださる命の言葉を聞かせてください。崩れ落ちる魂が御言葉によって新しく生きることを体験させてください。目に見える御言葉として聖餐にも預かります。この交わりに教会が立つことを明らかにしてください。先の主の日に松沢教会の定期教会総会が行われました。主の教会としての新しい一歩を踏み出すことができますように、豊かな礼拝を捧げする教会の歩みとならせてください。イエス様の福音を述べ伝える教会とならせてください。互いに愛し合いなさいというイエス様の言葉に生きる交わりを与えてください。そのためにも新しい役員が選出されました。この礼拝の中で行われる役員認職式のうちにも、あなたの御心を明らかにしていただけますように。どうか松沢教会がこの国の救いのために、世界の平和のために祈り、用いられる教会とされますように。神様、静岡県にある遠州栄光教会を覚え祈ります。あなたの御心を尋ね求める教会の歩みを、どうぞあなたが顧みお支えください。日本キリスト教団の諸教会がこの朝豊かな礼拝を捧げできますように。無牧師の教会も少なくありません。地域によってはその4割が無牧師であることを聞いています。しかしそのような中でも、誠の牧者なるイエス様がその群れを養い、慰め、望みの歩みを備えてくださいますように。神様、世にあって神様知らないままに苦しんでいる人、嘆いている人、孤独に苛まれる人を覚えてください。他者のために愛を持って尽くす人たちの働きをねぎらいお支えください。どうかあなたが極めてよかったと初めにおっしゃってくださったあの世界の姿を、この世の歩みを取り戻されますように。あなたの皆の栄光を仰ぎ見つつ感謝して、イエス様をお名前によってお祈りいたします。アーメン。 私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされる。私はこんなにあなた方を喜んでいるよ。イエスはお話しくださいました。皆さんがあることがイエス様にとっての喜びなんだ。イエス様は私たちを喜んでくださっているんだってお伝えくださいました。だからここにある皆さんはイエス様に喜ばれた者の集いなんです。私もイエス様に喜んでいただいている。イエス様は私を喜んでくださっている。そう聞いて嬉しいなって思うんです。私たちの毎日は、自分のことを振り返ると本当にがっかりするようなこともいっぱいありますし、反省並べるだけじゃなくて、例えば体の弱りや本当に病気を患う中にこんな自分みたいにですね、自分の小ささを思ったり残念に思うこと多々あるわけですよね。そんな中で喜ばれている私、もう私は喜ばれていたのってこう自分を知ることができる。誰かが喜んでくださっていることを知る、それは素朴に私たちの力となります。本当に命が励まされる、そういうことじゃないかと思います。しかも他の誰でもなくイエス様が喜んでくださっている、あなた方を喜んでいるよっておっしゃってくださる。だからこうして教会に集う喜びって、どういう喜びなんだろうっていうことを思うんですけれども、それは毎回毎回喜ばれているなんていうことをね、口にしたりはしませんけれども、でもやっぱりここにイエス様が私たちを喜んでくださっているっていうことに、この礼拝ごとに触れてるんだと思うんですね。私たちはそういう場に集わされている。だから教会に来ると私たちも嬉しい。こうやってお互いがこう一緒にあるっていうことの前にですね、誰よりもイエス様を喜んでくださっていた、それが分かる、そこに触れている、それ家に、ああ教会っていいなって、そういうところに私たち集められているんだと思います。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされる、そうおっしゃってイエス様が私たちを喜んでくださっていること、その喜びをですね、イエス様はこう例えてお話しくださいました。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私はブドウの木、あなた方はその枝である。そういうつながりに、関わりに私たちはあるよね、イエス様はおっしゃってくださる。でイエス様はブドウの木っておっしゃいます。でこのブドウっていうところに、もうこれはもうイエス様がですね、私たちを良いものとしてこう喜んでくださっているのがですね、もうこの言葉にこう現れるんですよね。だからちょっと説明の言葉になりますけれども、このユダヤの人たちにとってのブドウっていうのは、これは特別なんですよね。なんかお店に並んでいるあれっていう感覚じゃない。ちょっと僕も分かるんですけども、ね、僕ブドウ園に囲まれて育ちましたから、本当に小学校通うのにもブドウ園の中突っ切ってね、これは通学路ショートカットしてたって話なんですけどね、そこで番犬に吠えられたり農家のおばさんに怒られたりしてるんですけど、そういう中で育っていますから、本当にブドウって日常なんですよ。ブドウがあるっていうのはね、これユダヤの人たちにとってもそういうことなんです。普通にこの生活の中にある、季節が来たらその時期そのお店に並んでいる、それを眺めて、ああその季節なのねっていうんじゃなくて、もうその生活の中にそのブドウ園が広がっているということです。でもそれだけじゃないんです。これブドウって聞いたときにユダヤの人たちにとって、ああ、あれだこう思うのがある。それは聖書の中に、特に旧約聖書に出てくるんですけれども、 本当に神様に愛された者の姿としてブドウというのが語られる。だからブドウっていうところに、もうそのまま神様の愛、神様が本当に私たちを慈しんでくださっている、その神様の思い、それを表すのがブドウっていうふうにこう語られるんですよね。だからもうブドウって聞いただけでなんか、まあ、わかんないですけど、ユダヤの人たちのね、郷愁がそそられるみたいな、そんな風ではなかったかななんていうことも思うんですけれども、だからこの、まあ、今こんな風な説明は、まあ、ユダヤの人たちにとってはもちろん不要なわけで、だからこう神様の情けとか愛情とかこうブドウっていう言葉の中にこう響いてくる、それがこうなんかこう心を動かすっていうかな、心のひだにこう触れてくる言葉なんですよ。だからイエスも同じ思いを持ってお話ししてくださってんだっていうふうに聞いていただいてよいと思いますけれども、私は誠のブドウの木、私の父は農夫である、私はブドウの木、あなた方はその枝である、私たちはブドウの木のようにそうやって神様の眼差しの中にあるよね、慈しみの中にあるよね、私たちはブドウとして本当に神様に喜ばれているよね、私たちって素晴らしいよね、そんななんかイエス様がこう胸を熱くしながら、こうその喜びをお話しくださっている。私は誠のブドウの木、そうおっしゃるイエス様です。まあ、どうしても私たちその聖書の中の言葉とかイエス様っていうのを遠くに思ってね、なんかブドウの木って言われた時になんかブドウの木になれみたいなね、そういう、まあ、聖書は教えの言葉ですからっていうふうに、まあ、そんなふうに聞きたくなるところもあるんですけれども、これイエス様はですね、まあ、そうやって私は誠のブドウの木だからあなた方はその枝だから枝として立派になりなさいっていうことをですね、イエス様おっしゃったのかっていうとね、そういうことを言っておられない。まあ豊かな実を結ぶとか言われますから、そういうふうになんか豊かな実、それなんでしょうね、まあ、神様に喜ばれる人になりましょうとか、あるいは周りの人たちに尽くす人になりましょうとか、ああ教会にあっては熱心に祈る人になりましょうとか、本当に聖書に精通しましょうとかね、はたまた奉仕に励みましょうとか、あるいは献金もいっぱいしましょうとか、そんなこと言ってないですからね。言ってないこと今並べたっていうこと、そんなんなら言うなって話ですけど、でもだから私たちがより良い人にならなきゃいけないなんてことイエス様はおっしゃってないんです。イエス様はイエス様のおっしゃった言葉そのまま聞いてくださったり、私はブドウの木、あなた方はその枝であるっておっしゃる、であるね、もうそうなってるし、あなたたちはそういう存在なんだ、だからブドウの木であるイエス様の枝になりましょうなんて言われてないんですよ。あなた方はその枝である、あなた方はそもそも私につながっている枝でしょ、イエス様は確かめてくださる。でこれはまあ、イエス様の、ね、おっしゃる言葉、まあ、だからイエス様のせいにするわけじゃないんですけども、ちょっとね、分かりにくいところがあるなと思うんです。イエス様はこういうふうにおっしゃいます。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。こうつながっていなさいなんていうふうに聞きますとですね、やっぱり私たちがこう手を伸ばしてですね、ギュッてこうイエス様の手をこう握りしめなきゃみたいな、そんなこうイメージをこう私たち持ちます。何が何でも話してなるものかってこうしがみつくようにしてこう生きなきゃいけないんだみたいなね、まあもちろんそうできるならそれはそれでいいのかもしれませんけれども、でも一方で私たちはそう、そんな風にこの手に力が入っているものじゃない。だからイエス様は私につながっていなさいっておっしゃるが家にですね、帰ってそんなことできるのかしら、そんな力があるのかしらと思ったりする。それこそそういう経験をおありの方もあるかもしれませんが、ね、大事な方を看取ってその最後息引き取るところにね、本当に力が抜けていく。 そんなこの、この途切れてしまうような心細さっていうのが、つながっていなさいって言われると、なんかそんなことを思ってしまうんですね。でさらにイエス様が、私につながっていない人がいれば、枝のように外に捨てられて枯れる、そして集められ、火に投げ入れられて焼かれてしまう、なんてことまでおっしゃるものですから、ああ、私はどうなるんだろうなんていうことをね、ついこう思ったりします。でも、イエス様はそれを脅かしてそういうことをおっしゃってるわけではありません。イエス様、あなたたちはそんなんじゃない？私はブドウの木。あなた方はその枝である。枝である。あなた方は私の枝だ。そうおっしゃってくださっている。まあ、断言してくださっている。もうそう言い切ってくださってるんだ。もうなんか薄曇りになっちゃいましたけど、今新緑の季節でね、本当に木々がこの柔らかい葉を広げているのをこう目にします。ブドウの話ではないんですけれども、昨年ですね、教会の庭にイチジクの木を植えました。でそのイチジクの木が成長するためにっていうことで、こう出た葉っぱをですね、こう切り戻したんですね。で、まあ、この大きくなるためにってこう切り戻して、こんな坊主になっちゃってちゃんと枝が伸びるのかな、葉が広がるのかななんていうことを思っていたら、ちゃんと広がるんですね。枝が伸びて、そして大きな葉を広げて、まあ、あとはイチジクの実りを待つばかり。まあ、こう言ってますけど、これは何にも僕手出してないんですけどね、見てただけっていうだけなんですけど、でもいやいや、この葉が広がってるのを見てたっていうのは本当なんですけども、今言ったようにですね、この切り戻されたその木からですね、枝が伸びているっていうのをこう感心しながらこう眺めていました。でそんな伸びてきた枝を眺めながら、まあ、この今朝のイエス様のお話も聞いてたんですけどね、私はブドウの木、あなた方はその枝であるって。これは、切り落とされた枝がイエス様につながるって話じゃないんだ。今朝聞きました。そもそも、イエス様につながっていた枝じゃないか。いや、言い方変えれば、イエス様から伸びた枝じゃないか。まあ、そんな風に受け止める。だから、私につながっていなさい。私もあなた方につながっているっていうのもですね、そうです、それはあなたの手に力を込めて私から離れるなではなくて、もう私とあなたはつながっているよねっていうことを、まあ、念押ししてくださったっていうか、私につながって私の命にとどまって身を結ぶんだ、それがあなただっていうことを言い直してくださっている。私は誠のブドウの木、私の父は農夫であると、イエス様最初におっしゃいます。だから、あなただけで神様に喜ばれる実を結ぼうっていう話をイエス様されたんじゃないです。私と一緒に、私から伸びた枝だから、父なる神様は手入れをなさるし、そしてそこに実がなるっていうことを、農夫である神様は楽しみにしてくださっている。ブドウの木からこう枝が伸びるように、私たちはイエス様につながっている。これは私たちの始まりって何だったかっていうこともイエス様お話しくださってるなと思います。私たちは、まあ、皆さんの多くがですね、そのある時その人生のどこかで教会と出会い、あるいは聖書の御言葉と出会い、そしてイエス様と出会い、こうやって今や教会で礼拝を捧げる人となりましたということだ、そんなふうに思ってるかもしれませんけれども、そうじゃないんですよ。始まりはイエス様の救いの出来事があったっていうことです。私たちから始まって、私たちからイエス様を求めたんじゃないんです。 イエス様の救いがそもそもあって、そこに私たちは今あるっていうことです。私もあなた方につながっているってイエス様がおっしゃるときに、私たちから求め願ってイエス様の十字架と復活の救いを受け入れましたというのではない、イエス様の十字架と復活の方が先にあった、そのイエス様の救いの中に伸びる枝としての私たちのこれまでがあった、そう聞いていただいたらどうでしょう。農夫である神様がやっぱり豊かな実りとして私たちに期待している、その根拠はここですよ。私たちが、ね、ある時どこかで、まあ、教会に来るようになって、あるいは信仰を与えられてから、そこで変わったから豊かな実りになりましたじゃないんです。もうそこに至るまでも、もう農夫である父なる神様はずっと私たちの手入れをしてくださっていた。この枝が健やかに伸びるように、この枝が確かな実りをつけるように、それが私たちの歩みでした。イエス様のゆえに神様の子供だって分かるように、そのブドウの木に確かに結ばれている、そこから伸びた枝だって自分が分かるように、神様にとってはそのイエス様の救いから始まっている私たちです。まあ、聖書の言葉で言えば、イエス様の救いの中に私たちは選ばれている、そこに私たちがある。だから私たちがね、どういうふうな姿をしているかということじゃない、もうこうやって教会に集っている皆さんの姿を神様はご覧になって、ああ豊かだ、そう見てくださる。まあ甘いのもあるし、酸っぱいのもあるし、不格好な形してるのもあるかもしれないけど、でも豊かだ、父なる神様満足してくださってるよ。まあ、ただ酸っぱいといえばですね、まあそうやって神様が私たちを喜んでくださっているのをわからないまま自分のことを語るっていうのはね、それが本当に酸っぱい姿だなって思うんですよ。神様なしに立派であろうとするとか、反対に実りつけられない枝だって惨めな心地している、それはどっちも食べられたもんじゃないね。なぜって、神様がどんなにあなた方を慈しみ大切になさっているのか、それは分からないから。だから自分で自分を満足させようとしてきたし、自分で自分を喜ばせようとしてきた。そうやって神様の眼差しを見ないまま過ごしていた、ね、それを罪と言いました。でもあなた方はそういう罪のものではない、私の救いに結ばれた枝なんだ、イエス様は教えてくださいました。私から伸びたあなた方が神様のものであることがわからないはずはない。神様があなたを憐れみ慈しみ、ご自分のものだって満足してくださっている、そのことをあなたたちは知る人だ。なぜって、私につながっているのだから、いや私があなた方につながっているのだから、あなた方がこれまで歩んできた道、それはあなた方が枝として伸びてきたこれまでの歩み、ね、そこに父なる神様が本当に実を結ぶようにって楽しみにして手入れをなさってきたではないか、そうやってあなたたちは神様の愛に生きてきたではないか、そうやってイエス様は私たちを知ってくださる。私はブドウの木、あなた方はその枝である。私たちの最初からイエス様の命捧げられた救いがありました。十字架の血を流されたその出来事の中に、私たちは神様のものとされていました。いや、私たちも イエス様の復活の命に生きるものとされていました。あなたを切り捨てられない、あなたを失い得ない、そういう神様の愛の中に私たちのこれまでの歩みを導かれてきました。そんなあなた方があることが嬉しい、この上なく嬉しいと喜んでくださる。ああ、私とつながっているあなた方があるって喜んでくださっている、そういうイエス様の喜びのもとに私たちは集められたし、イエス様が今朝また喜び私たちをご覧くださっている、その眼差しの中にあることを聞きました。祈ります。神様、イエス様が私たちを喜んでくださっている、その喜びの中に私たちの歩みがありました。私たち世の虚しさにとらわれ、喜びを失ったものではなく、そのイエス様が全てをお捧げくださって、それゆえにこの上ない喜びとして私たちを顧みてくださっている、そこに私たちがあることを今朝また覚えて感謝いたします。この私たちに与えられたイエス様ゆえの大きな喜びを、どうぞ私たちの生きる力としてください。いや、私たちの命そのものとしてください。そこにあなたを仰ぎ見る喜びの歩みを与えられますように、感謝してイエス様お名前によって祈ります。アーメン。